日本のウェルの事例として、大林組の吉野節子さんにお願いいたします。ご存知の通り、日本で唯一ウェルのゴールド認証を既に取得されている大林組の技術研究所本館、テクノステーションの事例について、取り組み内容をご発表いただきます。よろしくお願いいたします。
吉野です。それでは日本のウェルの事例といたしまして、弊社技術研究所本館テクノステーションの取り組みについてご紹介させていただきます。今日はですね、アカデミックな話ではなくて、ウェル認証実際にどういうふうに評価されて、あと実際どういうところで苦労したのかみたいなお話を中心にさせていただこうと思います。はい、これは取得数の話は先ほど奥様の方からありましたので省略させていただきます。で、日本初のウェル認証取得ということで、昨年度の5月にですね、書類審査の申請をいたしましたという発表をしてから、それから約半年後にゴールド、11月21日付で取得をいたしました。で、なんで私どもが認証取得を目指したのかというところなんですが、私ども建設会社といたしまして、命題としまして、健康性能の高い建物を空間の建築空間を提供するということがございます。と言いますのも、屋内空間で我々人間 90% 過ごすということになりますので、そういったところで、じゃあどういうふうに健康性能というのは評価されるのかということを、ケーススタディとして学ぼうということで、評価内容、評価方法を理解すること、あとですね、アメリカの基準ですので、それをどうやって文化背景が違うところで要求水準、要求地項に合理的に、対応していくのか、あとは初期維持管理手法、どうやったら提言できるのかということを検討するためにチャレンジいたしました。で、こちらが、その本館テクノステーションの概要になります。こちらの所在地は東京都の清瀬市郊外ですね。で、建物用とは事務所、延べ床が大体5500平米で、ですね、環境性の評価といたしまして、キャスビーで、既存で S ランク、あとリードの E ボムでもプラチナを取得しております。竣工が2010年、で、そこからもう約7年と半分使っている既存建物での、取り組みになります。で、特徴的なものは、快適性、知的生産性をこの向上を目指したの、ワンルーム型のワークスペースとなります。これ横が200メートルの、90メートルですね、の奥行き20メートルの高さが 6.2 メートルとた空間に200名ほどおります。で、もともと2010年に建てた時の、建築設備の計画のなんですけれども、省エネルギー性、知的生産性、あと快適性というものを両立しようというコンセプトで作っております。それを今回ウェルネスの観点で再評価をするということになります。ウェルビルディングスタンダードバージョン1、つい最近バージョン2が出たのちょっと古いお話にはなるかもしれないんですけれども、で、既存建物で改修工事とかは幸いしなくって、物品などの、追加変更で対応としました。それでも多くのウェル項目にそのまま適用することができました。で、実際どういうふうにウェルの7つのコンセプトに、読み替え、ウェルの、観点で読み替えていったのか、この省エネ、快適性、知的生産性というものがですね、空気、空調換気系はリードとかキャスビー、もう竣工前からこれを狙っていくというのがありましたので、そういうものが良質な空気を提供する。水はですね、東京の、普通にビル管法に準拠した、適合したものが良質な飲料水として、評価されております。あと食物ですね、こちらは通常の食堂なんですけれども、管理栄養士さんが監修しているメニューというものは非常に食習慣にもよろしいし、表示上も、OK が出た。あと特徴的な自然採光をふんだんに取り込む大開口というものが適切な明るさおよび眺望、あとサーカディアンリズム、生体のリズムを整える、環境を提供するということですね。あとコミュニケーションを誘発する、ために、コミュニケーション動線というものがあるんです。 けども、それがフィットネス動線として評価されたということがあります。あと、快適性だと IC タグによって、照明とか空調制御、個別に制御できるようなもの、それが集中力の向上であるとか、あとストレス防止に役立ったとですね、心、これは、就業規則とか福利厚生みたいな方にもかなり含まれるんですが、あと CSR 活動ですね、あと、立地条件、郊外の非常に欅の美しい緑の多いところ、こういうところは情緒的な健康に役立つということでございます。具体的な内容なんですが、具体的なところでは改修工事はなしと先ほど申し上げました。新規、これ取るために新規に開発した技術とも特にございません。物品、消耗品、一番多かったのがマーブ13のフィルターを入れた、あとスタンディングデスクを入れたですね。あとは備品ですね、でソフト的なものなんですけども、一番大きかったのはテラスの喫煙所を撤去したということになります。あと、異なる基準文化環境への対応で、これはカフェテリア関係ですね。あとウェルウェではAAP といいまして、要件、各項目でもいろいろ要件があるんですけども、その要件にそのまま合わなくても同等の性能があることを示せば認められるといったアルタナティブ・レファレンス・パス AAP という手法があります。そういうものも使って、認証を取得いたしました。で、これ空気環境、具体的にこれからちょっと見ていくんですけども、これパッと見て、赤いものが、項目ですけども、真ん中はウェル基準で、右側が日本の基準ですけども、赤は全部日本の基準より厳しいです。で、そういうものを、評価員の人が実際パフォーマンスベリフィケーション、現地調査でこういった機材を持ってきて、測定をしていきます。はい、ラドンとかも測るんですけどね。難なく、特に問題なく、これは来る前に事前に確認しておりましたので、大丈夫でした。で、喫煙所ですね、こちらもこの2階の方に、もともとあったところ、喫煙所だったところは今、屋外、7.5 メートル以上離れたところに、移動させております。で、これは空気ろ過、マーク13の、フィルターですね、こういうのを、ちゃんとラックスケースとかも現地調査員が確認していました。で、ちなみにですね、この、ウェブの項目の中でマーク13のフィルターは入れなくてもいいような条件も書かれています。それは PM2.5、PM10 の、レベルが、外気です、外気のレベルがウェブの基準よりも年間 95% 以上の時間帯でクリアしてればいいよということだったんですけど、ちょうどたまたまサイト、プロジェクトの近くに、環境省のモニタリングスポットがあって、そこは1時間おきに PM2.5 のあたり公開してたんですけども、清瀬という郊外でも全然基準満たしていませんでした。東京はダメですね。これは水の、もので、先ほどの同じですけども、これもいっぱいあるんですね、項目が。で、こうやっていろいろとサンプリングして全部調べてきました。で、東京都の浄水は、問題なく、清瀬の水はクリアいたしました。でですね、これ栄養成分標準違い、標準基準の違いって書いてます。上側がプログリに書いてあることですけど、青い字で書いているのが、同じ日本の基準と変わらないようなものですね。赤が違うところ、一番違うのは、日本は食塩は気にするんですけど、アメリカは糖類なんですね。糖類の量で、日本は糖類の代わりに炭水化物で表現するんですけども、で、炭水化物から食物繊維を引いて糖質、糖質からでんぷん、アルコールとか、引くと糖類となるので、ちょっと表示基準が違うということになります。で、この辺は AAP を使って、認証を、承認してもらいました。で、あとアレルギー表示したりとか、五穀米をつけたりとか、あと人工成分の表示とか、あとこういうキチネットが、にいろいろ電子レンジを入れたりとか、そういった細々とした対策をしています。現地調査では全部こう厨房中も入って確認をしていきます。 で、手洗い、先ほど奥様の、ご発表でもありましたけれども、この辺がですね、もともとドライヤーがあったんですけど、ウェルはドライヤーあってもいいけど、まずはペーパータオルが、これだドライヤーだけだと不十分だ、水で振ってもそのまま後にまだ飛ばしてしまうというようなことが言われて、ペーパータオルをプライマーにしなさいというのがあります。であと、ここにいわゆる普通の水石鹸、普通にポンポンポンして出てくるのが普通あると思うんですけど、そこのカートリッジが、カートリッジのタンクがこの下にあるんですけど、それ継ぎ足し式なんですね、日本のは。で、継ぎ足し式のものはダメで、雑菌の温床になるということで、全部使い捨てでカートリッジ式で全部1回ごとにそれ全部外せたらいいよっていうことで、そんなもの日本にはないので、ちょっとこうやって逆にこれをポンプ式のものを置くという形で対応しました。しかし最近の病院とか行っても結構水石鹸全部外してあることありますね。なので同じような考えだと思います。で、あと、蓋付きの足踏みを受けたりとかですね、あと意外にこれ普通に保健所が出してる再認知、手を洗いましょう、こういうものをすごく評価されましたね。我々特にこんなもの何も持ってなかったんですけど、ブルーレートって言って喜んでました。あとですね、このシンクの、サイズですね、これが23センチ、で蛇口の上から下までが25センチなきゃいけない。これも手を洗った後にシンクの底を触ってしまうと再汚染をする。だからそんな再汚染しないように十分な深さがなければいけないということなんですが、意外な盲点がこの障害者用トイレですね、ここ車椅子が入るような仕様だったのでここが足りなかったんですね。これも AAP を使って、承認を得ております。で、照明デザイン、これ光なんですけども、ウェルの特徴的なもので、炎直面方向の透過メラノピック照度というのを測定をします。この透過メラノピック照度というのが人間の生体リズムというもの、に影響を及ぼす、光特性を取り入れる細胞があるんですけども、そういうものを考慮した指標というものになります。でですね、あとこれがライフトゥーライトっていうオプション項目があるんですけれども、これは中古を得る権利みたいなものなんですけれども、これIWBR さんのホームページで、その光のところでTips が紹介してるんです。そこに弊社のこの空間が使われているですね。で、それだけきっと彼らもこれは光環境として素晴らしいって思ってるからこういうふうに使っていただいてるんだと思うんですけれども、実はライトトゥライトという項目では、これが 7.5 メートル、窓から 7.5 メートル以内に 75% の座席がなきゃいけない、あと、窓から 12.5 メートル以内に 95% 以上の席がなきゃいけないという規定があります。で、そのままやると不適応だったんですね。そんなわけはないだろうという、我々もちょっと意地がありましたので、ここは頑張って AAP2 回、1回目リジェクトされて2回目でなんとか取ったというところがあります。あとですね、フィットネス動線なんですけど、これもともと先ほどコミュニケーションを誘発する、設計思想だということで、視認性高いような空間で、通常コア分布にあるような給湯スペースとかですね、ミーティングスペースというこう端っこ外周部に設けております。そういうことでいろいろこう人が歩いて地席から歩いていく、あとですね結構こう内階段とかもあって、でとにかく階段が目の前のところに進み進ない、いろいろ張りまぐされて、限り巡されていく、とにかく歩かされる。これは歩くうちに人と出会ってコミュニケーションが活性化するであろう。知的生産性の向上にはコミュニケーションが重要であるといったことで、 たんですけど、このよく歩かされるというのがそのフィットネス動線として評価されたということになります。あとですね、上のゴムの句で、エントランスよりも先に階段が見えるです、ね、こうこちらエレベーター、エレベーターホールよりも先に階段があるとか、入り口のそばに階段があるとかですね、内階段があるとか、エレベーターの周りにこうサイネージが階段を使いましょうというのがあるというのが評価されます。あとスタンディングデスクを 30% 以上導入しなさいというのがあります。スタンディングデスクもいろんなタイプありますけど、高いものからこういった2000円くらいのものとか、あと卓上設置型とかですね、あとこういったミーティングスペースにあげるようなもの、まあ、こういうものを、いろいろ、我々も研究者の集まりですので、こういうものをいろいろどう入れて、実際どんな効果があるのかっていうのを今お茶の水女子大学の長澤教授のところといろいろと研究をしている最中でございます。この辺は今度の建築学会発表になりますね。で、いろいろ研究員が皆さん、参加して、データ収集に協力してまいっています。あと座席の適応性、というものもありまして、結構こう上下に動く、これ12センチ以上動かないといけないのかな、こういった、人間工学的な指標に基づいて、あと奥行きも動かなきゃいけない、結構椅子高いので、割と注意が必要かもしれないですね。あと内部発生騒音とかも、結構厳しいんですね。会議室閉鎖できるの NC35E とか、会議室 NC30 以下にしなさい。ただここで求められるのが実測値なので、設計値じゃないので、こうやって測っていきます。で、あとですね、美しさとデザインとかバイオフィリックデザインとか、いろいろ抽象的な項目があるんですけれども、まあこれは弊社の、創業時の、本社の屋根にあった鬼瓦なんですけど、そのレプリカが事業所事業所に、配られております。こういうものはその組織としての歴史を感じられる、文化を感じられる、誇りに思える、そういったことでこれも、美しさとデザインというもので評価をされます。あとこれは弊社が、作った東京スカイツリーの鉄骨のレプリカなんですけども、こういうのはアートワークとして評価されたりとか、あとこういった研究所がちょうど50年とちょっと経つんですけども、こういった歴史を並べるというのも評価されます。あとこう廊下の先にですね、こう外が見えるとかですね、あといろいろ研究所なんで緑も多かったりとか、こうベンチが周りにあったりとか、テラスがあったりとか、こう芝生があったりとかですね、あとアートワークがあったりとか、ビオトープがあったりとか、まあ、そういうものも、バイオフィリアでありにも、いろいろ評価、されております。で、まあ、そうしまして、オプション項目24項目あればゴールドだったんですけれども、27取ることができまして、まあ、それでゴールドを取得することができました。で、これが、どんだけ項目取ったかっていう話なんですけど、青が取った項目、黄色が取ってない項目で、やはり一番多く取れたのはこの光ですね、加点が取れたのは光ということになります。で、最後まとめなんですけれども、快適性、知的生産性の向上とか、省エネを両立を目指した空間ということで、そういった設計コンセプトというのは非常にウェル認証のコンセプトにもよく合ってたんじゃないかなと思います。特に階段の配置であるとか、自然採光を取り入れる、あとは空調衛生システムですね。で、まあ、そういうこともありまして、改修工事特に行わなくても取ることができたということです。で、あと既存建物だったんですけれども、既存建物の場合はいろいろ備本品とか建物が燃料が始まってしまっちゃってるので、結構被害関係者の間の調整は大変になります。まあ、そういった面では自社ビル自社設計施工、ということで、あとビル管理会社さん のグループ会社だったりとかいうこともあって、まあそういう面ではやりやすかったのかと思います。あと、まあ、全 構日本だと厳しいのかな、これはトップダウンがないとなかなか決まっていかないので、その辺がネックになることもあるかとは思います。あとオフィス家具とかシンクサイズとか結構あの後で取り返しのないことあのつかないことになりかねないので、認証を取られることを、ね、あの目指しているということで、プロジェクトさんはお気をつけくださいということになります。で以上で、私の発表は終わらさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。